さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月もね、もう終わりに近づいてきております。ついも間近かなというふうなところもあるんですけれども、なかなかね、今年は異常な暑さの5月4月ということになっているようです。今日もね、ニュースを少しお話ししながら、関心、気候変動への関心っていうテーマでね、少しお話をさせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、4月のタイで45度超え、記録的暑さ、気候変動で30倍発生しやすくというニュースありました。東南アジアや南アジアでの4月の記録的な熱波について調査したというところなんですけども、今回のような熱波が30倍引き起こされやすくなっていたことが分かったということね。異常気象を、分析しているワールドウェザーアトリビューションというところが発表しているんですけれども、ここによるとですね、バングラデシュ、インド、ラオス、タイ、その周辺国を、熱波が襲ったということで、インド北部ね、44度を超える、あるいはタイでは 45.4 度、これ観測史上最高を、記録し、ラオスでも 42.9 度、国内の最高気温ということで、結構ね、湿度も、高く、熱中症で入院する人が続出、道路がアスファルトね、溶けて歪んだり、学校が休みになったりしたということですね。で、これね、産業革命前の気温と温暖化によってそれ以降 1.2 度ね、気温が今上昇している、これを比較するとですね、今回のような熱波は少なくとも30倍発生しやすくなっていたということなんですね。で、熱波の際には気候変動がなかった場合に比べてね、気温が2度以上暑くなりやすいということなんですね。で、気温上昇前であればね、このような熱波というのは1世紀に1回以下しか現れないんですけども、今は5年に1回発生しているというようなね、非常に、地球温暖化、気候変動の、影響がまさに出ているということで、タイやラオスでは今回のような熱波は気候変動がなければ起こり得なかったということなんですよね。で、このワールドウェザーアトリビューションの科学者っていうのが、弱い立場の人々は特に大きな影響を受けやすい、影響には不平等があり脆弱である人たちがいることをね、考慮した対策をすべきってことだね、指摘しているってことで、まさにね、こういうことは、大変、頻繁に起こっていて大きなリスクがあって、途上国、弱い立場の人々にどう寄り添っていくかということが問われているのかなというふうに思います。で、もう一つはですね、ヨーロッパのニュースなんですけども、欧州気候テックに厚みということで、ドイツの、会社が太陽光パネルに、100万件設置をするというような、ニュースなんですけども、気候変動問題の解決を狙う気候テック、テクノロジーのテックですよね、その厚みが増しているとヨーロッパでは。で、太陽光の、発電、手掛けているドイツの、スタートアップの企業があって、年100万件の設置を、太陽光を目指しているというようなことで、周辺国への展開も視野に入れているということで、脱炭素で先行するヨーロッパは環境に対する社会全体の関心が高いということなんですよね。いわゆるユニコーン企業という上場はしてないんだけど10億ドル以上の企業価値がある、そういう企業も相次いで誕生しているということで、まさにビジネス、チャンスということだというふうに思います。 それがですね、まあ、こういう高等育の、ね、会社につながっているんですけれども、最初はですね、年設置数30件しかなかったんですけれども、2022年は1万7500件ということでね、ドイツ最大の太陽光発電パネル提供者に成長したということなんですね。で、こちらはまあ電気自動車とかね、充電機器も合わせて、提供したりですね、メンテナンスは無料であったり、オンラインでね、マーケティング販売するということで、コストを抑えているということなんですが、まあ、こちら基盤にあるのがやっぱりパリ協定ですよね。 1.5 度に抑える、そのために再エネに、ね、転換しているということと、特にヨーロッパでは、やはりロシアのウクライナ侵攻を受けてエネルギー価格が高騰したということで、ドイツではね、エネルギーの調達で自立したいと考える家庭が増えたということなんですよね。まあ、こちら当然かなというふうに思いますけれども、その上で、まあね、再エネ省エネに行くっていうのがドイツらしいなというところではあるんですけれども、まあ、そんな中でですね、スタートアップということでね、ヨーロッパの気候テック領域へのベンチャーキャピタルへの投資額が、2022年は約2兆4700億円ということでね、非常に、まあ膨大な、お金がそちらになって、活発な投資マネー流入を、ね、追い風にユニコーンに成長した企業も多いということですけれども、こちらね、スウェーデンのリチウムイオン電池メーカーとかですね、他の、ところもね、あるということなんですけれども、あるいはドイツのインファームというのは都市型農法に強みを持つとかですね、供給量の ESG レベルを評価するフランスの会社とかですね、あるんですけども、まあ、日本勢も動いているというニュースは、記載はされているわけなんですね。で、気候テック領域に特化した投資家も存在感を高めているということですけども、やはりこの欧州について社会全体の環境意識が高く、企業間取引での脱炭素への理解が深いということを指摘している、気候変動対策はもう待ったなしの課題ということなんですね。国内外で解決に挑むうねりが起きる中、スタートアップね、そういう企業が果たす役割は大きくなっているんじゃないかということなんですね。これも、ヨーロッパに対して日本がね、まあ、目立っていなかった、遅れていたという中で、やはりこのね、うねりっていうんですかね、そういうもの、大きなものが押し寄せているということなので、これをうまくね、活用しなきゃいけないのかなというふうに思います。はい、この無関心というところをね、少しこうね、紹介するんですけれども、こちら世界、月刊誌ですね、6月号にですね、まあ、江守正太さんがね、気候再生のためにというね、連載をされている中で、 IPCC のメッセージと日本人の無関心というふうなことを書かれているんですね。 IPCC 報告書ね、3月末にね、第6次評価報告書、統合報告書が出た、ね、そういう中身はですね、まあ、世界の脱炭素化への転換や気候変動適応は人類にとってやらないとひどいことになるということなんで、だけでなく早くやった方が、良いと。で、気候変動の影響が抑えられ、健康や、プラスうまくやれば社会をより公正にできるね、というようなことで、ちゃんとやらなければいけない、やるのが当然だというようなところなんですけれども、そこにとど、まってなくて、ちょっとやっぱりね、なかなかそういう復興にはまだまだ足りていないというのが報告書の中身なんですけれども、こういうね、科学はしっかりと明確に、打ち出しているにもかかわらず、世間の無反応というのがあって、この M さんもこれを心配をしているということなんですね。で、そんな中でも日本人は特に無関心ということで、最近のいくつかの国際調査を見ると、特に日本人には気候危機がピンときていないように見えますということなんですよね。ある調査によるとですね、気候変動をとても極端に心配している若者の割合は他の調査対象国が5割前後ね、対して日本は2割未満だった。逆に、心配していない若者は 他の国では1割未満で日本では 15% 近くいたってですね、日本でもね、若い人たちも関心高まっているんだけれども、こういう調査によるとね、まだまだ日本人の、まあ、心配度、気候変動の、ね、関心というのは低いんじゃないかというね、他の、調査なんかにも出てきているということなんですけども、まあなかなかね、日本人の気候変動問題の反応が鈍い理由なんかということもね、書いていて、そして無関心だと何が困るのかということなんですよね。で、なかなかね、ライフスタイルのあり方ということなんですけども、あまりこうね、強調はしてないということなんですが、やはりね、人々が気候政策を支持することの方が大事ということで、東京都の太陽光のパネル、ね、設置が、ね、原則義務化をすれば、ね、家を建てる人は、ね、普通に、まあ、太陽光を載せるというようなことで、ライフスタイルそのものが、ね、まあ、脱炭素に近づいていくということ、そういう気候政策が、あって、それを支持していくことが重要なんだということなんですね。で、まあ、なかなか、ね、日本がそういう課題もあれば、G7 の議長国としてのリードもできてないというような、ね、こともあってですね、なかなかこう厳しいなというところがあるんですけども、この江守さんは逆にですね、日本人の伸びしろということで、まあ、前向きに捉えているということなんですね。IPCC の報告書でね、脱炭素化、気候変動、適用への急速な転換は望ましいんだけども、なかなかね、日本人の突出した無関心さが足を引っ張っているように見えると、ね、そういう中で、どう考えるかというと、むしろ日本人の気候変動認知には大きな伸びしろがあり、日本人の関心が高まれば世界の持続可能性に大きく貢献するとね、前向きに考えた方がいいのかもしれない。諦めないこと、それが希望をつなぐための必要条件だというふうに結ばれているということで、まさにその通りかなというふうに思っています。で、最後ね、そういうね、関心を高めるということで、気候ネットワークがね、他の団体と連携しながら自然エネルギー学校京都2023ね、今年も開催をいたします。毎年開催をしているんですけれども、で、今年はですね、対面式と、オンラインのハイブリッドということでね、やっておりまして、まあ、全4回ということなんですが、今年はですね、地域貢献型のソーラー発電を増やす担い手になろうじゃないかというタイトルね、太陽光をね、どんどん増やしていくためにはね、どうすればいいのか、技術やね、制度いろいろ学んでね、やっていきましょうというね、内容ですので、参加費無料ですので、ぜひ、関心のある方は気候ネットワークのホームページを見ていただいて申し込んでいただけたらなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。